FM 彦根お聞きの皆さん、山内和夫です。
福原博之です。
イタリアンシガーブルドッグです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この番組は東京で活動している彦根市出身の漫才コンビ、イタリアンシガーブルドッグのトークバラエティ、その名も
チュンチュンレディオ。
トークテーマや皆さんからいただいたメールを紹介しながら楽しくおしゃべりしていきます。それでは福原さん、本日のテーマは、
本日のテーマはなりたかった職業。
それでは今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、16時を迎えました。皆様いかがお過ごしでしょうか。イタリアンシガーブルドッグです。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。やっと秋っぽくなってきた。
まだまだじゃない。汗かくでしょ。
いや、ね、でも、うん、ちょっと違う、変わったなって思えるよ。
思える。
うん、
朝晩特に。
彦根はどうかわからへんけど、
はい、
もう思えるようになった。まだ暑いけどね、これが本来の夏じゃないっていうぐらいかな。
そうね、まあその、うん、普段短パン T シャツの福原さんが、あれ今日短パン失敗したかもって思い出したら、いよいよ秋の到来と考えてもよろしいんじゃないでしょうか。
自分基準が過ぎひんか、それは。
でもこれでちょうどいいと思うね。
みんな福原さんの短パンに注目せなあかんで。
そうそうそう。
短パン注目した上で、この人は大丈夫かなって思う様子まで見なあかんの。
ほんで、偉いもんで、はい、その、先週、北海道行ってきたんですよ。
はいはいはい。
ね、北海道、日本ハムファイターズの本拠地であるエスコンフィールド、うん、北海道っていう球場にね、行ったんですけど、
うん、
偉いもんで俺、福原さん長ズボン履いていった、ちゃんと。
ああ、やっぱ涼しいですか、北海道は。
あのね、短パンでもよかったかなと思った。別に夜出歩くわけじゃないし、ずっともうホテルにいるから、別に出歩かへんから、昼間はもちろんね、空港から球場までとかの移動はあるけども。
ほんまに野球見に行っただけ。
野球見に行っただけ。
うん。
もともと、その野球、ソフトバンク対日本ハムファイターズの試合が、水曜日、火曜日。
はい。
先週の火曜日かな。
日数で言うと、
もう滞在24時間ないぐらい。
ホテルに泊まったのに？
泊まってね、そう、すぐ、もう次の日、俺東京ドームで巨人対広島カープの視察に入ってたんですよ。
すごい野球好きみたいになってるやん。
視察が入ってたけども、この前日が空いてたから、もう直行の、もう、何？急遽でもないけど、まあこういう感じで、うん、もうだからもう、すごい、プロ野球選手ってやっぱすごいわ。
いいの？
福原さんは、ただただ、うん、東京から北海道行く、
はい、
で、すぐ野球見る、
うん、
すぐ寝る、
うん、
で、次の日朝6時半とかに起きる、
うん、
東京戻ってくる、
うん、
そのまままた東京ドーム野球見に行く、
うん、
もうこれだけでヘッドヘッドな。でもプロ野球選手って試合して、はい、なおかつの移動やん。で休養日があるといいけども、
はい、
休養日なく、例えば東京ドームで試合しました、
はい、
ね、夜ナイターで夜10時ぐらいまで試合しました、
はい、
ほんなら次の日が例えば大阪甲子園行ってデイゲームとかやったら、
うん、
もう朝一起きてすぐに甲子園で野球するなあかんわけよ。
そういうスケジュールもあるんだ。
あったりするわけよ。俺これ無理やと。プロ野球選手すげえな思ったもん。
ほんまやね、うん、それ聞くとね、
もう見てるだけで僕はさ、くったくたやで。
それは応援の仕方によるんやろうけど、
もうくったく
相当楽しいんだやろうけど、
あ、でも移動ってやっぱ疲れるんやなって思ったぐらい。
ああ。
プロ野球選手俺味方変わったもん。今まで月に1回とか2ヶ月に1回東京ドーム行く、うん、横浜スタジアム行くとかで、
はい、
そんな感じやんか。
まあどのチームも福原さん応援してるから、いろんなチームの試合を見てるからね。
そうそうそう、だから視察って言ってるんやけど、観戦じゃなし。
ね、視察ってゴールどこなん
だ。WBC ももうすぐあるし、そういうロサンゼルスオリンピックとかも野球が競技になるとも言われてるんで、いろんな選手一応視察しとかなあかんな。でまあなんか聞かれた時に、あの選手おすすめですよとか、ロッテのあの選手おすすめです。広島カープのあの選手おすすめですよとか。
その聞かれるのも野球好きの界隈だけの話やろ。
あ、そうそう。でもこの界隈で飛んでいったら分からへんか。
飛んでいく？
例えば、その、俺の福原界隈な。
はい。
プロ野球福原界隈、同じ事務所で言ったら、
うん、
トンペイっていうピン芸人がいるの。
はいはいはい。
後輩でね、オトンペは、つながりがあるのは日ハムの新庄監督とつながりがある。
なんか聞いたね。そのなんか YouTube で直接連絡もらって。
そうそうそう。これで、この、トンペイがインスタとか上げると、新庄さんがいいねとかしてくれるの、普通に。
うん、まあ、そんな人じゃないんやけどな、新庄なんて、ね。それがすごいって話やもんね。
うん。うん、だからそういうこともあるから、
ね、
もしかしたら新庄さんがトンペイに、なんかいい選手いい品かって聞かれた時に、トンペイは、福田さんなんかいい選手いませんかって俺に来るかもしれへんわけ。
いや、もう。かもしれないがすごいけど ね。
可能性はゼロではない。
まあ、ゼロでは
限りなくゼロかもしれんけど、うん、ゼロではないわけよ。
YouTube 上げてるやつに直接連絡してくるぐらいやからね。うん、ゼロではないわな。
っていうことは、やっぱ視察行かなあかんわけな。
それ別のチームの選手をおすすめするってこと？
いや、もうもちろん、トレードとかもあるやろし。
うん、
まあまあ、福原以上に新庄さん見てはるやろけど。
そうなっちゃうやな。
ほらけど、この、1ヶ月、2ヶ月に1回野球見に行くはやっぱ楽しいし、
うん、
そんな言うほど疲れへんわけや。うわ、楽しいってなるわけや。
うん、そ
うやな。あと、でも、この2日連続野球見るっていう、ほら、しかも北の大地行ってから東京に戻ってきてっていう、うん、ようわからへん視察の仕方してるわけや。
北海道のことを北の大地って言うなよ。
あ、北海道ってまだ言うてるんや。
北海道やろ。
あ、俺北の大地って
言う。北の大地って言い方は古いやろ。どっちかというと。
でもほんまにすごい球場やったで。
え、でもそうか、それで練習もしてウォーミングアップとかもいろいろ考えたら成立すんの、それは。
成立しちゃう。だからこのこれも2週間前かな、うん、日本ハムファイターズが、日本ハムファイターズ今回移動がめちゃくちゃ大変で、
は
あ、その8月で言ったら北海道から、大阪ドーム、
うん、
京セラドーム、
うん、
で試合があるときに直行便が飛ばへん、天候かなんかの理由で。でも全然飛行機が止まらへん。でも試合時間迫ってる。どうしようどうしよう。一回東京まで出てきて。で東京でまた飛行機待って、
うん。
で、東京から大阪行って。
トランジット
って。そう。これでもうアップする時間がないから、
うん、
空港とかでストレッチしたりダッシュしたりしといてくださいって、日ハムの新庄監督はインスタでスタメン発表しちゃった。で、選手にインスタ 見るように言ってるから、俺のインスタ見るようにって言って。
グループラインあるやろ。
いや、もうこれで。だから、ファンの俺らも同時に、あ、今日のスタメンこれかっていう。
インスタで発表、う
ん。ほんで、選手たちはそれにコメントで、はいとか。
いや、コメントすんのかい。
了解しましたみたいな。い
や、グループラインでせえや。
いや、これもあって、2週間ぐらい前は千葉県から、うん、千葉のマリンスタジアム、ZOZO マリンスタジアムから大阪、京セラに行くときに、
うん、
それも飛行この前の土砂降りで新幹線が止まった言
う
て、
うん、
動かへん、ま、ず東京駅でずっと2時間ぐらい、やっと動いた思って、また新横浜とかのあれ静岡入ったぐらいでまた1時間車内で缶詰、
うわきついな、
やばい時間がやばい言うたら、案の定日ハムの新庄監督はインスタでスタメン発表
して、インスタで発表する
で、これで結局でもこの日は5時、6時プレイボールやったのに5時ぐらいに選手が着いたんで、
う
ん、で、ほっからやから
着替えたらもう時間ないやん、
これで開始時間を30分ぐらい遅らせはったけど、
うーん、
これでもやで、
うん、
バタバタやで、俺らが去年かな、うん、長崎県の対馬市、
はい、
対馬っていうあの離島があって、
うん、
その島で漫才させてもらえる機会があって。
そうやね。営業行かせてもらったね。
そう。これも日帰りやったんやけど、
うん、
最初、羽田空港から福岡空港行って、
うん、
福岡空港からプロペラ機40本ほど乗って、対馬に入るっていう予定やった
ん
やな。
うん、
これが飛ばへんかったわけや、
まず。そうやな。
飛ばへん、どうしよう言って、うん。次の便にしたらもう出番終わる。みたいな。これをちゃんと、そう、相談したら、いや、一回長崎空港まで行ってください。
うん、
長崎空港行ってから、長崎空港からプロペラ機で対馬飛んだらギリ間に合いますみたいな感じだったやん。
うん。あれもギリギリだったよ
ね。あれもほんま出番15分ぐらい前に現場着いて、うん、急いで着替えて、
うん、
寝たして、お弁当食べて、
うん、
もうすぐ飛行機乗って帰ってきたよ。
すぐ終わったね。
ほんま、あ、そういう飛行機ってやっぱそういうのが怖いやな。
ああ、確かに。
長距離移動というか。
まあ電車よりは飛行機の方がそういうこと多いか。
まあそうやな、雷雲あったら無理やし、
う
ん
う
ん、
そうやな、やっぱ安全第一ではやってほしいからね、
うん、
電車に関してもそうやけど、
ほんま大変やな、
うん、そればっかりは文句言えへんからな、
そうやな、健康やでな、
うん、
ほんま、あれでもあれもあれで、あの JAL ニュースになったけど、はい、JAL のパイロットさんがお酒飲んで、その飛行機が飛ばなくなって、16時間遅延とか、いうのを、ほんま先週とかや。
代わりのパイロットさんいい日かってんや。
うん、多分これで16時間遅延とか、
うん、
もうこういうのもあるから、それに乗って帰ろうとしてた人とかはハワイから。
16時間遅延っていうのは、16時間後にそのお酒飲んだパイロットが運転したってこと？
いや、また他の人が来たんかもしれないし。
そうやんな。どんな顔して運転したいかわからへんもんな。操縦士と副操縦士っているもんね。
うん、
だから副操縦士にどんな顔したいかわからへんもんな。
副操縦士とちょっと口を合わせてみたいな。
二人とも
飲んで、ね、まあ、検査があるからもう毎回。
うん、まあそりゃそうやろな。
アルコールチェックの。
うん、
これで引っかからはったみたいな話で、この前 JAL の社長が謝ってはったけど。でもほ、
うん、
これもほ、じゃない？
そうやな。うん、
その、やっぱ、乗り物やんか。
うん、
一杯だけ飲んでから漫才せやっていうのビール一杯じゃないやんか。
うん、
向こうも飛行機でたくさんのお客様を乗せて、とか本が来てくるから。
そうだよね。
重みというか、俺らが漫才前に一杯ビール飲んでからやれや、みたいな営業ではないわけやで。
うん。うん。それを分かってんのにやん。
うん。もだから乗ってるじゃん。天候が悪い、霧で見えへんとかやったら、ああ、しゃあないかーってなるけども、うん、酒で乗れへん。はぁ？じゃない。
いや、まあそうや。そうやろね。みんな怒るよね。
俺はね、結構、著名人の方も、これに乗って帰ってこよう、それに乗って移動しようっていう方もいたみたいで。
まあね。
結構 SNS とかにも、なんか何十時間缶詰ですみたいな、
うん。よく正直に言ったね。
何を？
運転手がちょっとお酒飲んじゃって、みたいな。
あ、でもこれはもう発表、なんていうの？チェックあるやん。
うん。
出たから、すいません、こういうことで、すいませんっていうのを発表しなあかんから。だから、ほいなんもあるからね、飛行機もよし悪しで。
なんで飲んじゃったんやろな。そこも気になるけどね。
飲みたかったじゃん、ハワイで。
ハワイか。
ハワイで。ちょっとハワイで天気やな、気候もええな。
いけるか、つって。で、お酒大好きやったから。
ね、
もう一杯、もう一杯、つって。
サウナで汗で抜いたらいけるやろ、みたいな考えもあったんかもしれんしな。
そうですよね。操縦士、つって。大丈夫や、副操縦士。
役名で読めやつな。役職で読めやな。おい、CA。CA はどこ行った
CA がいてくれれば止めてくれたのに。
ほんまやで、ほんま。
なるほどね。まあ、乗り物はね、まあ、安全第一で。それは安全なお話やから笑えるけどね。
そうそうそう。もしこれで何かあった時
に、ね。うん、そうそうそうそうそう。
だから飛行機もまあ、怖いわけではないけども、どういう、ね、乗り物全部がそういうことやなんで、ね。
まあ、被害に遭った当人さんはかわいそうですけども。
飲んだら乗るなっていうことですよ。何でも車でももちろんそうやし、うん、バイクも自転車もそうですし、
うん、
飲んだら乗るな。
そうやね。
これだけですよ、
うん。歩いて帰るかタクシーしかないかな。
そうね。あとあの、代行。代行使ってはる人も多いしね。
彦根とか代行どうなんやね。流行りそうやけどね。う
ん、まあ、あるのはあるけれども、
うん、
っていう感じやろな。もっとやっぱね、そういうのが普及していった。まあ、値段の問題とかもあるやろな、きっと。またちょっと高いタクシー。まあでもまあ、だとの値段だけどな。
中の方が流行りそうやけどな。だって、みんなで乗り合いでね。行けば。
あ、ほんで、一台で行って、うん、代行さんで。
なんだら、4人とか5人で割ったらさ、うん、そこまで高くはないと思うから、タクシーより下手したら安くなるんじゃないと思っちゃうけどね。
あ、それも飲み代の一つやと思って払うっていうことでね。
うんうん、
別によろしいやんかっていう話でしょ。
はい、そういうことでございますね。
ありがとうございます。
何がありがとうかわかんないけど、本日の彦根のニュース言ってよろしいでしょうか。
お願いします。
はい、彦根鳥居元で鳥居元宿場祭り、赤布アート仏性寺味噌の販売もということで、本日も彦根経済新聞さんから引用させていただきます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。鳥居元宿場祭りが10月5日、彦根市鳥居元地区の、旧中山道一帯で開催されます。当日は約600メートルの区間に56店が出店し、古民家の、軒先が赤い布で彩られます。
ほう。
先導にフードメニューを販売するキッチンカーやレトロなゲームが楽しめるコーナーなどが並ぶほか、同日限定で重要文化財に指定されている古民家を複数公開する予定でございます。古民家の前は、鳥居元の三赤にちなんだ赤い布が使われ、店先赤布アート あ、ごめんなさい、軒先赤布のアートを展示、鳥居元の、三赤は、宿場祭りのテーマカラーで、鳥居元地区の名産である赤玉新京岩、甘がっぱ、鳥居元スイカがすべて赤色だったことに由来する。赤玉新京岩って読み方で合ってるのかな、赤玉に神様に、教える、丸。多分お薬なのよ、これ。
うん、
で、その、まあ、言うたら胃薬とか、
うん、
体に薬とか、あと甘がっぱ、カッパね。
うん、
あと鳥居元のスイカ、この水分補給とか、この宿場が流行ってた頃、江戸時代とか、あの頃に、三種の神器みたいな感じで言われてたのよ。それが、赤玉、三赤、三つの赤って言われる、鳥居元の三赤って言われるもとね、そこに由来すると。鳥居元駅近くの中山道沿いでは、鳥居元中学校の生徒によるソーラン節や吉笛の演奏などを披露。JA 前には設置されたステージでは、和太鼓の演奏や彦根を盛り上げ隊による寸劇などを行います。10時半からは名物、仏性寺味噌を販売。鳥居元地区、仏性寺町にある寺に残されていたレシピをもとに、考案された味噌で、鳥居元産の山椒をたっぷり使っています。価格は1瓶600円で、毎年開店直後に売り切れになるほど人気だと言います。主催するのは地元のグループ鳥居元のお宝発見隊、代表の高橋さんは、毎年この日は3000人から4000人が集まります。
すごい。
ミスも場所に困るほど出店してくれます。大変なこともあるが、たくさんの人が来て喜んで帰ってくれるのが嬉しいと話します。開催時間は10時から15時ということで、近江鉄道を利用して会場を訪れた人には記念品を進展、飛騨運輸の、駐車場など複数箇所に駐車場を用意していますということで、うん、
これがいつで、
10月の5日かな、10月の5日に行われます、
日曜日。はい、
うん、多分毎年やってはね、多分去年も読んだ気がするんだよね、この記事。
あ、
うん、でその赤っていうのがよくわからんかったけど、その赤布アートとか、なんでそんな赤なんやみたいな、うん、っていうのがその3つ、そのお薬とスイカとっていうことかな。うん、その子はその甘がっぱ、カッパ、
カッパ、
うん、その頃からそういう風に言われてた、有名やったんやって。やっぱ中山道って言ったら、そのね、あの移動でよく使われた道やから、で有名やったから、
ずっとつながってるということ
で、うん、その宿場町で有名やった三赤っていうのが、
は
い、うん、
みんな江戸に向かって歩いていくときにそこ通って行ってはったの？
まあ江戸もそうやし、逆もしかり、
逆、
うん、京に向かうのもそうやし、
はい、
うん、ほぼほぼそこしかなかったぐらいやからね、うん、反対側はほぼほぼもう山やったから、
ナビいらずや。な、当時は。
まあ、うん、ナビがないからね。
は
あ、うん。
はあ、よう考えてはんな。
そう、その時の名残で、そういうお祭りしますよ、みたいな。3000人から4000人ってすごいね。
すごい。あの鳥居元のところにってことやもんな。
うん。
はあ。
一日でやで。
確かにな。
うん。あと、仏性寺味噌はすごく気になるよね。
仏性寺味噌。
うん。
はい。
仏の生まれる寺で仏性寺、
はい、
お味噌なんやけど、このなんか山椒をたっぷり使ってる味噌なんて聞いたことないからさ、
まあね、風味がまた違うのね、
うん、
はあ、便利や、山椒入れんでもええってことや、
山椒を味噌に入れるっていう感覚があんまないからさ、
うん、
多分味噌汁とかに使うんでしょ、
うん、
直接つけたり食べるのもそうやろうけど、
山椒で売ってるやんか、あの七味とかお塩とか、はい、あの調味料のコーナーに山椒もあのちょっとした瓶に入って、
小瓶に入ってね、
うん、
はい、
あの山椒って持ってる？一人暮らしで。
いや持ってない。
あ、やっぱ持ってないけど、一人暮らしでなかなか山椒、
うん、
で山椒ってあれ何にみんな使わはるん？福原さんあんまそこまで料理詳しくないで分からんけど、なんかうなぎ、うん、うな重食べはるときに山椒パパって振りかけやるわよ、みんな
見る。
怖いけど、他に山椒って何に使わはるんかな思って。で、あ、賞味期限、消費期限、あの、はい、100均行った時にこの調味料コーナー見て、あるやんか。はい、
うん、
で、これで山椒、うわ、山椒あるな、見て。ほんで、まあまあ、こんな何年も持つわけじゃないやん。
うん。
1年ぐらいで終わるやん。今日、うなぎのシーズンって大体ほんな1年間もないやんか。土曜の牛の日にみんな、ね、あ、ちょっと、
今日ぐらい。2回か3回ぐらいか。
今日ぐらいはうなぎ買ってみようかな、みたいなんで、うん、山椒ちょちょってやると、いやいや、だいぶ余るで、みたいな。 山椒ってよ、他にでも、あれか、お肉とかもそうなんかな。お魚。
いや、お肉合いそうよ。
お魚。
うん。やってへんだけど、やってみたらいいじゃんって話でね。
そうやな。
うん。
だからこれ聞いてはると、何言うとね、福原はと。
うん。
なんで山椒なんて何でも合うぞと。
そうそうそうそうそうそう。
言うてはる人もいるかもしれない。
うん。
だからほんまに、山椒ってなかなか買うのに勇気がいるなというか。
確かにね。
ああ、ほんな別に100均とかで売ってるぐらいから、
うん、
めちゃくちゃ高いとか、もうもちろん高級なやつは全然あるやろうけど。
うん。ピンからキリまではあるやろうけどね。
でも山椒って俺買ったことない人生で。だから
どうなるね、うん、塩胡椒の味付けで合うとか、例えば、うん、焼き鳥を買ってかけてみるとか。
あ、山椒合うわ。
いや、買って。
合うわ。
いや、食ったこと
ない。いや、今、なんか頭の中で食べたけど、
はい、
焼き鳥合うな。
あ、
美味しい。
いや、すごいやん、想像力。そんなやつがなんで山椒に手出えへんの？
他は他。
ハンバーガーとかですか？
ハンバーガー、
照り焼きバーガー。
あ、照り焼きバーガー、ちょっと待ってな。
うん。
照り焼きバーガーさ、合うわ。
合うんや。
合う。うん。合うけど、やっぱ、ツーやな、ツー。
ちょっと、うなぎっぽが甘辛かったらいいかな、みたいな。
また全然違う。うなぎと、ハンバーガーの、歯触りっていうか、舌触り。
はい。
が全然違うから、噛んだ時が全然違うから、また全然別も。照り焼きっていう意味では、まあまあ、見た目はほんのあれやけども、でも全然別もやもん。
食べたことないやつが何言うてんねん。
あ、でもこれちょっとね、最初は、ん？って思うけど、
うん、
あ、ハマる。
あ、ほんま？
うん。
お刺身とかどうすか？
あ、お刺身、白身かな。
白身のが。
あ、赤身で、ヒラメとかあるかな。ある。おか、ヒラメの刺身。
ヒラメで山椒と塩でちょろっと。
ちょっと
行く感じ。
あ、合う合う。
合
うわ。俺これ帰り山椒買って帰ろ。
あ、そうやな。
うん。
カレーとかどうですか？
カレー合わんな。
やりすぎた。
やりすぎた。いや、ちょっと調子乗りすぎ。
カレーって何でも合うと思ったけど、カレー
は違うんや。山椒をお皿にバワーって出して、
はい、
舌でメロンで、これでいける。これだけで美味しいわ。
いや、もう山椒が美味しいってことやけどね。
七味も美味しいよな。
な、もうお味噌に合うんやから、そもそも、それがもう、開店と同時に売り切れるぐらいの。
欲しい。
ね、一瓶600円。
欲しい。
これ、買えるよね。
欲しい。
試す金額ってちょうどいいよね。
うん。
お味噌なんてね、家で全然使えるから。
欲しいな。
俺これすごく食べたいんやけどね、10月5日なかなか現場行けへんな。
現場って言ってる
やろ。なんて言ったらいいの？
パーティーやろ、それ。何？
パーティーって言うた
ら、鳥元のパーティー。
そんな小じまりしたもんちゃうわ。
なんで？
お祭りね。
お祭り。
宿場祭りね。
うん。宿場祭り。そうですね。ぜひね、皆さん、行っていただきたいなと思います。
ちょっと、まこちゃんにお願いするしか
ない。友達の名前出すなよ。ババ君とか、まこと君とか。
ババ君俺言ってへんねん。勝手に出してな、あんてやから。はい、よかったら皆さん行ってみてください。はい、
ありがとうございます。
じゃあ本日のベータ行きましょうか。本日のテーマ何でしたっけ？
本日のテーマは、
うん、
なりたかった職業。
なりたかった職業でお手紙いただいております。はい、じゃあ1つ目いきましょう。小学生の頃は漫画家になりたかったです。絵を描くことが大好きでした。でも諦めました。なぜ諦めたのかというと、人物を描くことが苦手だったからです。物とか風景とか得意だったのですが、漫画は人物を描いてなんぼですからね、ということです。そうでもないと思うけどね。
どういうこと？
トーマスとか、機関車トーマスとか、
うん、
ほぼほぼ人間出てこへんやん。
あ、出てこ
へん。そういう意味では、なんか物語によっては人が出てこなくても漫画は作れるんじゃないかなとは思った
けど。人が出てこへんけど、あんなもんトーマスもでもほぼ人やん。
顔だけな？顔だけな？
記者にの頭、か、あんなね、先頭に目があって口があって、おう、ゴードン、ゴードン、おい、行くぞ、みたいなこと言ってるやつやろ？ああだから、チャギントンとかもそうやろ？
あ、そうそうそうそう。
ああ
いうのとかでよくない？人が出てこへん漫画もあるんじゃないの？
ないやろ、ほぼ人出てくるやろ。そういう人ってほぼ地球人ってことやろ？
あ、そうそう。でかいな、スケールが。
いや、まあ、ドラゴンボールで育ってきてるから、
まあまあね、
人って言われても、地球人たら、サイヤ人たら、ナメック星人たらいっぱいいるから。
まあね。
うん、
そういう意味でもさ、
うん、
人が出てこへん漫画があってもよくない？
誰が出てくる？
え、そうそう。まあ、擬人化じゃないけど。
うん、犬とか猫とか。
うん、そうそうそう。隅っこ暮らしとか。
ああ、なるほどな。
ほぼ人じゃないでしょ、みんな。
隅っこ暮らし。
うん、
はあ、はあ。
とか、どうすか？
これは、
ああいう系
で。結局、そういう映画描ける人っていうのは、
うん、
別にこうやって言えんねん。
ね、この人も映画描くの好きやったん
だ。好きなの、うん、ね、福原と同じパターンや、それ。
え？え、福原さん、絵描くの好きなの？
大好きやで、俺。
あの絵で？
あの絵とか言うなよ、お前。
顔から目が出てるのに。
あれは臨場感や
ん。なんだよね。人間がどの状態になってあれが臨場感になるね。
だから絵を描くのは好きで、やけど、その人の絵を描くのが難しいっていうのはすごい非常にわかるんだ。
いやいや、難しいけど。
それを動物にしたらとか、うん、そういう、草木にしたら、花にしたらとかいう意見も、それは絵が上手な人の意見で、
はい、
俺がサイド、深原サイドの人からしたら、はい、結局一緒やねん。
え？
その、動物、
はい、
描くってなっても、やっぱ目あるし、
はい、
花あるし、
はい、
口あるわけよ。ワンちゃん描こうと思ったよね。
はい。
で、耳があるやん。耳なんて、動物なんて、ワンちゃんなんてよ、うん、耳ピーンって立ってるやつもいりゃ、ベローンって寝てるやつもある。余計難しになってくんねん。
いや、それは自分で決めたらいいやん。そういうキャラクター。
ワンちゃん描こう思って描いてるんやけど、耳ピーンって垂らしたら、垂れた耳も描いてしまって、耳4つとかになってしまうねん。
なんでやねん。
なってしまう。
なんで垂れたら耳増えんねん。
あんねん、あんねん。こういうことがあるから、やっぱ野球じゃない。ワンちゃん、ワンちゃんじゃない。絵が上手い人と、絵が好きやけど苦手な人って、やっぱそういうところの差があんねんな。
なるほどね、うん。そういうのがあるんだ。
あるある。
伝わらへんだけどね。
そう。これはお互いが、あれ、あるところやと思います。
どのお互いかわからへん。はい、じゃ続いて、時間がある限りちょっと紹介したいと思います。私は野球が大好きです。
はい、
学生時代に野球経験はなく、大人になってから草野球で初めてユニフォームを着ました。
うん、
今でも持っています。あ、今でも待っています。ドラフト指名を野球選手になりたいのです。
ああ、いいじゃないですか。
いいのかな、あんのかね、草野球からドラフト指名を受けたみたいな人。
いや、ほら、プロ志望届を出さなきゃ。出して受理されたら、その受理された人の中から、プロ野球チームが、じゃあこいつをなんか取ろう。
なるほどね。スカウトとは別なんだ。
そうそう。だから福原が、プロ志望届を NPB、日本プロ野球に出したとしても、うん、受理されへんかったら、お前誰やねんで終わるわけ。
骨
でもうドラフトはかからへんわけ。
それテストみたいなのあるの？
いや、それは、テスト、ここにテストはないと思う。プロ野球入団テストは別であるで、この入団テストやったらまだ福原行ってもいいけど、元プロとかがいっぱいいるから、まあ通じひんわ。
なるほどね。じゃあ、書類で落ちるみたいなことか。
そうそうそう。
あー、なるほどね。福原さんとか出たらええのにな、それ
で。確かに。
ストラックアウト全部落とせます
もんね。で、バッティングセンターでも、ちょっと二度見されます、みたいな。
どういう意味？あ、日本人かなじゃない。
誰がベトナムからの助っ人外国人やのよ。ちゃうねん、ちゃうねん。
なるほどね。あっという間にお時間ですけども。
はい。
次回のテーマは？
次回のテーマは、ファストフードということで、
ほうほう、
ハンバーガーもしかり。
うん。
あとはいろいろファストフードありますもんね。何や
る？いろいろ。
例えば言うといて。
ハンバーガーやろ？
うん。
ああ、だケンタッキーとか。
ああ、もうほぼハンバーガーや
けど。いや、違うわ。あっちはチキンがメインじゃん。
ああ、ロッテリア。
ハンバーガーやないか。まあ、いろいろあるけどね。いや、パッとデコめんだけど。
うん、は
い。
モスチキンとかね。
ファストフード。なんで商品名やろ。ファストフードね。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今週も聞いていただきありがとうございました。テーマに沿った答え、皆さんの身の回りで気になったこと、ヒコネの情報など、FM ヒコネのホームページあるメッセージから、チュンチュンメディア宛てまでお送りください。たくさんのメールお待ちしております。ではまた来週、イタリアンシガーブルドッグのチュンチュンメディアでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。来週、稲妻ロックフェスです。今週です。